れ心理学の森1回目の放送後半スタートです。皆さんね、後半も聞いてくださっていますかね。後半もこの番組はインターネット放送局ピフリネットよりお送りしています。前半のね、あの放送では集まれ動物の森がどんなゲームかということとね、私がどんな感じでプレイしているかをお話しさせていただいたんですけれどもね、もうねこのゲームすぐに飽きちゃった友人やね、遊んだことのない方から、動物の森っていうゲームのねどんなところが面白いのとかね、このゲームってね何をしたらクリアになるのとねよく聞かれるんですよ。まずねこのゲームの楽しさ、私の場合はゲームの世界にいることがね結構癒しになっているんですよね。楽しいというよりこう癒される幸せな感じなんですかね。可愛らしい動物の住人と交流したり、綺麗なね景色を見て楽しいと感じています。景色はねあの流れ星が夜はね流れたり、雨の後はね虹が出てきたりもするんですよ。でもねゲーム内でね流れ星見たりね虹を見たって言って動物可愛いよなんて言ってもね、それを全然楽しいと思わない人もいますよね。動物の森をね遊んでいてね癒しや楽しさを感じる人と退屈だなって思う人の違いは何なんだろうと思ってね心理学の先生に聞いてみたんですけれども、その違いはそれぞれやっぱりねみんな性格が違うからということなんですよね。性格のタイプ分けにもね本当はねたくさんあるそうなんですけれども、違いは大きく2つに分けるとですね、安心タイプ、競争などが苦手で自由を求める、そしてね可愛いものが好きな人が多いんだそうです。これね私安心タイプに当てはまるんですけれどもね。そしてもう一つは達成タイプ、こちら目的がないとあんまり楽しくない、何かをね達成することに喜びを感じるというねタイプなんですよ。でこんな感じでね、今回はあのこの動物の森のねプレイスタイルに合わせて安心タイプ、達成タイプというふうにね2つに分けているんですけれども、あのコーチングなんかをねしている方ですと価値観タイプと目的タイプというふうに分かれていますし、あとはね感覚タイプと目的タイプというふうに分けている人もいるんだそうです。例えばですね、感覚タイプの人は目的もなくねウィンドウショッピングとかを楽しむことができるんですけれども、目的タイプの人は目的があって買い物にね出かけるのでね、感覚タイプの人と目的タイプの人が一緒に行動すると、感覚タイプの人はね常に急かされているような窮屈な感覚を覚えることが多いですしね、目的タイプの人はこう待つことやね目的もなく見ることに疲れたりイライラしたりしてしまうことが多いみたいですね。やっぱりね目的タイプの人は今日はこれを買うぞっていうのがないとね、あの買わないけどちょっと見るだけで楽しいっていうね感覚がね分かんないみたいですね。このね集まれ動物の森、まあ動物の森シリーズ全般にいるんですけれども、クリアとかゲームのゴールは結構、まあ、自分でもね決められるというようなね要素がありまして、例えば家具やお洋服、これをねコンプリートしたら満足だなという人はそれがゴールになりますし、あと動物の住人全員と会うことができたらまあ達成感があるなという人が、まあ、それはねゲームクリアということになるかもしれませんけれどもね、まあ、達成するという要素はね私はねあんまりそれほど強くないかなと思いますけれどもね、あの達成タイプの人で集まれ動物の森をやってる方、達成するとねすぐにやめてしまうという話も聞きますよ。他にもねあのこの集まれ動物の森というゲームには島をクリエイトする機能があるんですよ。自分でねあの川をねこう流したり崖作ったりね滝なんかもね作ることができるんですけれども、こうね島を好きに整備したらもうやることがなくなっちゃったと言ってねゲームをやらなくなる方なんかもねいらっしゃるようですよ。私のようにね動物の森を長くプレイしている人はもしかするとね安心タイプの人が多いんでしょうかね。実際私はアイテムをコンプリートするとか島のクリエイトとかねあんまり興味がなくてほとんどやっていないんですよ。アイテムはね売ってたらね買うこともあるんですけれども、 実際私プレイ時間はものすごく長いのに島が全然整備されていないので、通信するとね逆にね驚かれたりするんですよ。あれこんな長い時間遊んでるのに何やってたのなんてね感じでね言われることもあるんですけれども、今回はね動物の森の好き嫌いですとかね遊び方によってタイプを大きく2つに分類したんですけれども、自分がどんなタイプか分かったらそれをね実生活のお仕事とかね子育てとかね、人間関係のね円滑に活かせるために使ってみるとね面白いと思うんですよ。心理カウンセラーのね林先生からアドバイスをいただいたんですけれども、例えばね自分が安心タイプか達成タイプかね分かったら、それをね仕事を活かすには例えば自分がカフェを開店して店長になるというふうに想像してね、どういうやり方をしたらうまくいくかななんて考えてみてください。まず A、 お客さんが喜んでくれるとモチベーションが上がるので需要がありそうなメニュー開発に力を入れる店長。そして B は練馬で一番の売上を達成することを目標にして日々の売上目標を掲げてそれに向かって行動する店長ね。どうでしょう、安心タイプの方は A のタイプ、そしてね達成タイプの方は B のね練馬で一番の売上を達成する方法が向いていますよね。これね向き不向きを考えないで、安心タイプの方はお店を開くならまず売上上げなきゃねって言って数字で目標を立てると無理をすることになってね辛くなってしまうと思いますし、逆にね達成タイプの方はもちろんねお客さんに喜んでもらうのも大切なんですけれども、具体的な目標がないまま進もうとしても達成感や楽しさを感じられないので、それぞれに合ったやり方で進めていく方がねうまくいってね自分も楽しいですよね。安心タイプの人はゆっくり自分のペースでメニュー開発をすることによって、もしかするとねそれが評判を呼んでね練馬一の売り上げのお店になるかもしれませんし、達成タイプの方はまず売り上げ目標を立てて儲けが出たらそのお金で設備投資をすることでますますねお客さんに喜んでもらえるお店にもできるかもしれませんよね。なんかね子育てをする時なんですけれども、私自身がね双子なんですよ。私が双子なんですね。なので妹とね全然性格違っていてね、仲良くはしているんですけれども、仲悪いわけじゃないんですよ。ただね全然趣味とかね性格が違うのでね、個性がねある子供たちにはね個々に合った対応ね子育て育て方をする方がねそれぞれ子供たちのね良いところをね伸ばしてあげられますよね、きっと。どうでしょうかね、ゲーム内のね行動とかね感覚から自己分析、自分がどんなタイプかなっていうのをね考えてね、それにねそれを実生活にこう生かして楽しくね日常生活が送れるようになるといいですよね。仕事をする時なんかもね、どういうやり方をやったら自分が無理がないかな、ストレスたまらないかな、そしてね目標達成しやすいかななんていうふうに考えながらね無理のない方法でねやっていくとねいいのではないでしょうか。次回の放送でもね動物の森に絡めて実生活に役に立つ楽しいお話をしたいと思っていますので、皆さんねぜひお楽しみになさってくださいね。そしてねこの後なんですけれども、少しだけ文章の朗読をするコーナーになります。朗読急にどうしたのっていう感じですかね。タイトルとね朗読ちょっと合ってないかもしれないんですけれども、最近ねオーディオブックというのが流行ってますよね。実はね私オーディオブックのナレーターというのにもね挑戦したいと思っていましたので、この番組のね時間を借りて少し朗読をさせていただきたいと思っています。オーディオブックの感覚で聞いていただけるとね嬉しいですね。今回は初回なので夏目漱石の心読んでみたいと思っていますが、今後はリスナーの皆さんが書いた文章や詩なども朗読していきたいと思っていますので、もしね私に読んでほしいなという方がいらっしゃったらぜひメッセージで文章を送ってください。宛先なんですけれども、集まれアットマークピフリドットネットですね、こちら ATSUMARE アットマーク PFRI ドット NET になりますのでね、こちらまでぜひメッセージで送ってください。シアネ文章の他にも番組の感想や質問などもお待ちしておりますので、ぜひメールで送ってください。 夏目漱石。上、先生と私。私はその人を常に先生と呼んでいた。だからここでもただ先生と書くだけで、本名は打ち明けない。これは世間をはばかる遠慮というよりも、その方が私にとって自然だからである。私はその人の記憶を呼び起こすごとに、すぐ先生と言いたくなる。筆を取っても心持ちは同じことである。よそよそしい頭文字などはとても使う気にならない。私が先生と知り合いになったのは鎌倉である。その時私はまだ若々しい書生であった。初中休暇を利用して海水浴に行った友達から、ぜひ来いというハガキを受け取ったので、私は多少の金を工面して出かけることにした。私は金の工面に 2,3 日を費やした。ところが私が鎌倉に着いて3日と経たないうちに、私を呼び寄せた友達は急に国元から帰れという電報を受け取った。電報には母が病気だからと断ってあったけれども、友達はそれを信じなかった。友達はかねてから国元にいる親たちに進まない結婚を強いられていた。彼は現代の習慣から言うと、結婚するにはあまり年が若すぎた。それに肝心の当人が気に入らなかった。それで夏休みに当然帰るべきところをわざと避けて東京の近くで遊んでいたのである。彼は電報を私に見せてどうしようと相談をした。私にはどうしていいかわからなかったけれども、実際彼の母が病気であるとすれば、彼は元より帰るべきはずであった。それで彼はとうとう帰ることになった。せっかく来た私は一人取り残された。今日のところは朗読はこの辺で、続きはまた次回に朗読いたします。1回目の放送、皆さんいかがでしたかね。次回のね、集まれ心理学の森もぜひ聞いてください。次回はですね、11月の2日更新でございますので、絶対聞いてくださいね。そしてこのですね、エピフリネットにはね、ツイッターとフェイスブックがございますので、ぜひみんなね、フォローしていただきたいと思います。ツイッターはpifri.net で、そしてね、フェイスブックの方なんですけれども、 facebook.com/pifrinet、 こちらでね、検索をしていただいて、ぜひぜひたくさんの方にね、見ていただいて、フォローもしていただければと思います。そしてこの番組では番組宛てのメッセージ募集しておりますので、メールでお送りください。メールアドレスは atsumare@pifri.net です。atsumare@pfri.net です。どしどし番組宛てのメッセージ、私に読んでほしい詩やね、文章なんかも送ってください。それではまた次回の放送でお耳にかかりましょう。さようなら。この番組はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたしました。